川村陽介です。早川さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はバスケットボールスクール山梨 i7 での練習方法について伺えればと思います。
はい、
まず練習メニューなんですが、はい、どうやって決められるんですか？
そのメニューに関しては基本的には、はい、広く浅くというふうなイメージでやってます。
やっぱり子どもたち、まあ、最初にバスケットボール始めて間もないっていうこともありますが、
はい、
まんべんなく練習させる感じなんですか？
そうです。もう何でもできるように。
うん、
子どもたちっていうのは育成年代という、育成をするための年代というふうに、はい、コーチングの中の専門的な呼び方をするとあるので、
はい、
やっぱり育成をして、その次にもし選手になる、うん、子どもたちがいるのであれば、うん、その時に困らないように広く浅く何でもできるようにというのを考えて、はい、メニューを組んでいます。
あ、そうなんですね。
はい、
そうすると練習時間が大体100分というふうに伺いましたが、はい、基礎練習を続けていく感じなんですか？
基礎練習をして、それを使ってで実際に人に対してその基礎がうまく使えるかどうかっていうふうに考えてます。
そして練習メニューは、はい、子どもたちに考えさせたりもするんですか？どういう練習メニューがいいかとか。
そういうのもありますね。聞いたりもします。
いい練習ってどんな練習だと思いますか？
いい練習、そうですね、はい、子どもたちが笑ってる練習ですね。
あ、ここもそうなんですね。
はい、
やっぱり笑顔っていうことは、楽しくバスケットボールができてるっていうのがいい練習ってことですか？はい、
そうです。
過去やってきた中で子どもたちが笑顔になる練習って、まあ、共通してどういう練習だったりしますか？
そうですね、一概にこれっていうのは言いづらいんですけど、その子どもたち一人一人によって楽しいって思える、笑顔になるメニューっていうのは違うので、やっぱり笑顔になって楽しいって思って夢中になるっていうことが大事なので。
そしたらやっぱ夢中になった子供は100分練習時間長いですけど、はい、終わった時にもう終わったんだみたいな、
はい、
また早く来たいっていう子供たち多いんですか？
大体もう終わりって言われます。でいつも大体5分ぐらい伸びます。
ただ体育館も練習決まったりして、
そうです、
ね、時間決まってますもんね。
もう帰りは薪で掃除して帰ってって言ってます。
その後子供たちが自分たちで掃除をするんですか？
掃除だったり片付けをして終わります。
あとはその練習を子どもたちに伝えるときに、
はい、
この練習がどういうことを意識すればいいよとか、そういうことを伝えたりさせるもんなんですか？
そうですね、目的を伝えるようにはしたり、あえて伝えないときもあります。
それは子どもたちにこの練習がどういうものかっていうのを考えさせる。
はい、
そういうときに子どもたちの反応ってどういう反応なんですか？
そうですね、目的が分かるのでその目的を達成するためにやったりしますし、逆に目的を伝えないと、その特に女子、女の子だったりは目的が分からないとなかなか取り組みにくいっていうタイプもいるので、男の子は基本的には楽しくやってれば何でもよくなったりするんですけど
はいはい、はい、
女の子は目的がしっかり分かってから取り組むっていう、少しこうなんですかね、女性の方が慎重、男性の方はこう、狩りに行くので、
なるほど、
こうアグレッシブというか、
とりあえず男の子はやろうみたいな。
そうですね、
やってみようって。早川さんはもともとプロバスケットボールの選手だったと思うんですが、はい、選手の時にいい練習だったなって思う練習ってどういう練習だったんですか？
そうですね、目的がしっかり分かってそれができた時っていうのがすごくいい練習だったと思います。
ということは、その選手の時にいいコーチだなって思ったコーチもこの練習の目的を伝えてくれるコーチだったんですか？
はい、そうですね、しっかり伝えてくれて、あとはその目的が自分が予想してないすごい深い目的を持ったり、
はい、
目から鱗みたいな、こんな目的があってそんな考え方もあるんだっていうのを伝えてくれて、それをこのトレーニングのメニューに落とし込んでくれているっていうことが、すごく私が感じたいい練習だったなって思うものです。
そして早川さんが指導において大切にしていることってありますか？
子どもたち、 あとは選手が、楽しめているかどうか、そして夢中になっているかどうかっていうところがポイントです。
なるほど、やっぱりバスケットボールを楽しむと、はい、いうことが第一っていうことなんですかね。
夢中になると、はい、脳 の, 物質が出るんですよ、楽しくなる物質が、うん、そうなると、そうすると集中力が上がるんですよ。これは科学的に実証されてるんで、
はい、
その夢中になって楽しいって感じると集中力が上がるので、うん、集中力が上がるとトレーニングの質も上がっていく、そうなるといいトレーニングができる。
なるほど、わかりました、ありがとうございます。早川さんが思うコーチあるいは指導者として必要なことってありますか？
そうですね、子どもたち選手と向き合えることだと思います、
まあ、向き合うときに、まあ、子どもたちが、まあ、そのバスケットボール以外でも悩んでたりというか、はい、学校の何か嫌なことがあったことを引きずって、練習に来たりすることもあると思うんですけど、そういう時はそのバスケットボール以外のことも、まあ、向き合うというか、はい、話したりするんですか？
話してくれる時はもちろん聞きますし、うんうん、こちらから多分そんなに深くは聞いたりしないので、
うんうん、
ただそこ の, 人間関係として話してくれるような間柄であると、うん、まあ、いいコーチというかいい存在になれているかなと思うので、そうなれるように、考えてます。
じゃあ練習の前後で、まあ、練習終わった後とか子どもたちから世間話じゃないですけど、はい、そういうのを話されたりもするんですか？
そんなことしか話さないです。
じゃあその練習中と練習前後はやっぱり雰囲気は違うんですか？
いえ、あんま変わらないですね、スクールの中は。
じゃあ練習中も、まあ、子どもたちから、はい、早川さん大ちゃんと呼ばれてると思うんですが、練習中もそんな楽しい感じで？
ずっと楽しい感じで、ただまあ子どもたちは集中していて、うん、私自身は基本的にはもう変わらないので、
うんうんうん、
ずっとこんな感じでいます、
う
ん、
なるほど。まあ、子どもたちと接するときはまあ楽しくと、はい、まあ、夢中にさせるような接し方だと思うんですけど、
はい、
また高校生と接するときは接し方も違うかなと思いますので、
はい、
明日は甲府西高校でのスキルコーチの話について伺えればと思います。最後に早川さんの好きな曲ビーズいつかまたここでをお送りします。早川さんありがとうございました。
ありがとうございました。
明日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。